東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いつもこのレディオ365のスタジオに来るのに、まあ、電車で来ているんですけれど、最近思うことがあって、あの電車を乗るときによくギリギリで乗ってくる人いるじゃないですか。こう発車のベルも鳴った後に乗ってきて、で、あのちょっと出発が遅れますみたいな。で、今日もそんな事件があって、その中で何度もそれがね、秋葉原の駅だったんです。で、お茶の水の、まあ、隣の駅に行くまでずっとあの電車内っていうんですかね、で、あの危ないのでやめてくださいっていうアナウンスがずっと流れてて、あのブレーキが心なしかいつもよりも急だったっていうねだからこうキュッてなるっていう、なんかそのね、ご機嫌をね、こう電車の運転に表すのはやめてほしいななんてね、思う今日この頃でした。そう、本当にね、 JR にクレームを入れたい気分でしたね。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第95回目放送、ご機嫌いかが始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしようというコーナーです。さて、今日の、名言というか、今日は名台詞を紹介したいと思います。ドラゴンボールの名台詞を今日は紹介したいと思っております。あの、私最近ね、ドラゴンボールにハマっていて、そういえばそんなにこうドラゴンボールから名言とか名台詞とか持ってこなかったなと思って、私がこう見た中で心にグッと響くというか、まあ好きだなっていう名言をね、いろいろあるんですけど2つ厳選したので、ちょっと聞いていただければなと思います。1つ目、これは悟空の、まあ、お兄さんって言われるこうラディッツっていうね、あのサイヤ人の名言を1つ紹介したいと思います。戦闘力たったの5か、ゴミ目っていうね名言。これあの皆さんもよくまあ、ドラゴンボール好きの人は知ってると思うんですけれど、このラディッツが、まあ、地球に初めて来て、その地球人を初めて見た時のリアクションですね。だから私たちは一応戦闘力がね5なんですね、まあ、どうかわからないですけど。ちなみにこの、サイヤ人をも恐れている、サイヤ人が恐れている、フリーザっていうあの悪者、まあ、いるんですけど、フリーザはちなみに53万っていうあの戦闘力がありますね。で、この、これドラゴンボール Z の一番最初に出てくる場面なんですけれど、こう平和に暮らしていたら急に、まあ、そのサイヤ人というか何か得体の知れない力が強いものが地球にやってくるっていうこと でそこに悟空とか、まあ、ピッコロとか、まあ、もろもろその悪いものが来たところに行ったらこのラディッツがいて、で、まあ、どうにかこのラディッツを倒すために、まあ、試行錯誤するっていうものなんですけど、ここでね一番その Z の序盤のところで悟空は 死んじゃうんですよね。このラディッツを羽交い締めにしたところにピッコロが魔線光殺法ってぐるぐるっていうビームを当てて、まあ、一緒に貫いて死ぬっていうね。でその悟空はなぜか死んだ後も天国みたいなところで修行をするっていう話からどんどん始まっていくんですけど、まあ、どちらかというと悟空の息子にスポットがこう当たった話なのかなって Z の方は思いますね。はい、まあ、こんなそのドラゴンボールの話はいいんですけど、もう一つのね名言いきたいと思います。二つ目は悟空のライバルであるベジータの名言を紹介したいと思います。へっ、来たね花火だっていう名言なんですけど、これはなんかベジータがサイヤ人じゃないな、ピッコロがこう生まれたナメック星っていうところがあるんですけど、そのナメック星に行ってフリーザの手下のキュイっていうちょっとチンチクリンなキュイっていうキュウリじゃないキュイっていう敵と戦うんですけど、もともとはそのキュイっていうのとベジータってそんなに力の差はなかったから、キュイっていうのもすごく油断はしてたんですよね。でキュイっていう方は時間を止めたりとかできる力が あるんですが、それをこう使ってベジータをこう苦しめて倒そうと思ってたんですけど、サイヤ人って一回死んだりとかその死ぬような目に遭うと力がどんどんこう強くなってパワーアップしていくんですけれど、その戦う前に一回ちょっと死にかけたんですね、ベジータが。さあかなり回復したらすごい強くなって、そのキュイっていうのを瞬殺で爆破してこう倒しちゃったっていう場面なんですが、でその時にそれを見ながら切ったね花火だみたいないうのを名言で言うんですけど、で今ドラゴンボール芸人ってたくさんいるの皆さん知ってますかね。野沢雅子さんの真似をしてる方、あとそのベジータを真似してる方、あとはいろんなこうパンちゃんとか、ビーデルさんとか、あとはいろんなこう敵の人とかもちろんフリーザもいるんですけど、そういういろんなそのドラゴンボールが好きな人たちが集まったなんかこう芸人さんでやってるこう YouTube みたいなところで、よくそのベジータの真似をしてる人がこの、名台詞をよく言ってるなっていうのを感じて、でどこで言ってたっけなと思って見てたら、このね Z の途中の話で言ってたので、まあ、ひそかに自分でこう感動したっていうねお話だったんですけど、まあ、皆さんもねこのドラゴンボール、私今1話から見直してもうすぐ Z が終わるところなんですけれども、これ大人になってから、私がちょうど多分小学校の頃かに始まってやってたものなんですけれど、このね20年経ってこの大人になって見返すとまたまたね面白い発見があるのでね、みんなもぜひ絶対見てくれよなっていうところで、今日の名言、ドラゴンボールの名言をおしまいにしたいと思います。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマはとある風景にフォーカスしたいと思います。イエイ。ということで、私が今日このテーマを持ってきた 理由なんですけれど、私どうしても、うん、昔見た風景の中でもう一度ここの風景を見たいなって思ったものが、まあ、いくつかあるんですけど、その中の一つなんですけれど、で実は最近そのもう一つそのどうしても見たいなって風景がこの場所だったのかっていうのをね思い出したっていう、ただ単にそんな話をしたいと思います。で私とご存知の方はご存知かもしれませんが、かなりの、うん、声優オタクというかな人だったというか人なんですけれどね。で昔すごく好きだった声優さんがいて、でそれも20代後半くらいかな、で好きな声優さんがいて、その方の事務所が代々木にあるっていうのを知ったんですよ。なんかそういうちょっとあたおかのやつなんで、私いろいろ調べて代々木にあるっていうのを知って、それもね住んでたのが私長野だったんですけれど、で何を思い立ったか、そういう時のね私の行動力っていうのはすごくて、あちょっと朝起きてなんかこう調べてたら、あ代々木なんだって、それがまあ10時ぐらい、あちょっと行ってみようかなっていう思いで電車に乗って行っちゃうみたいなね、思い立ったら、吉日じゃないけど思い立ったらそれを達成するまで絶対になんかこうどんなに人にそんな時間からそれだけのために東京に行くのみたいなことを言われるかもしれないですけれども、でも私は行ってみたい、別に会えるわけじゃないけれど、なんかちょっと近くに行ってみたいなみたいな、そのミーハー気分なところがあってですね。で私その時に何線がどれでっていうのってわからないけれど、その携帯で調べながらなんかいろんな電車に乗り継いで行こうとしたんですね。でその時にどう考えても多分その今だとおそらくその常磐線とか千代田線に乗って、で千代田線の多分反対方向に行ってたんですよ。その千代田線の砦方面の方にずっと乗ってっちゃってたんですね。私多分その代々木方面というか そっちの方に乗らなきゃいけないのに、原宿とかあっちの方に行かなきゃいけないのに反対方面に乗ったらしくって、で地下鉄だからわからないんだけれども、で常磐線千代田線って北千住から綾瀬っていう駅に行くときに地下から出るんですよ。で綾瀬って結構上の方に駅があって、こう駅に着いた時に向こうのその家々の上にすごく夕日が綺麗に見える景色だったんですね。その時夕方だったんで、であこれぞ都会だと思って、その時もう何気ない風景なんですよ。本当にこう高台の駅からビルとか、まあ、家々がこうひしめき合ってる向こうに夕日がこう差してるみたいな、そう青春かよみたいなね、そんな景色がなんかこう本当に何でもない、もしかしたら景色なのかもしれないけど、その時の私にはわなんて綺麗なんだろうと思って素敵な景色だなって単純に思ったのがずっと印象にあって、言っていいですよ、私のが綺麗、うん、知ってるありがとうございますでね、その景色またこう いつか見れる、まあ、その時にその綾瀬の駅からおそらくこう乗り換えて反対方向に行って、その代々木の駅まで行ったはいいんですけど、別にそこでこう待ち伏せするわけでもなく、ただそのそばに行ったっていう達成感で、私はもう疲れていいやと思ってそのまま長野に帰ったんですけど何やってんだって感じでしょ。でもね、その関東にこう引っ越してきて関東に住むようになって、そういえばあそこってどこだったっけなって、 何で行ったんだっけなってすごい思ってたんですけど、ある時、ふとこう忘れて そんな思いも忘れていたんですが、最近ね、夕日とは違うんですけど朝日かな、ちょっと早い時間にその東京の方に行くことがあって、今千葉に住んでて、その毎日その常磐線を使ってるのに気づかないっていう謎のね、気づかなかったんですけど、で朝日が昇るくらいにその東京に行った時に、あれこれ既視感あるなと思って、で朝と夕方と違えど、あこの景色ってあの時 見た景色じゃないかと思ったら、全部が全部こういろいろ、あこう行ってこう行ってここに来てっていうのがつながってね、もうすごく感動したっていう、いいよ言っていいよ、勘違いもう本当に気のせいだったら嫌だけど、もう絶対ここだと思ってね、なんかその時のね感動をね思い出したなーなんていうね、そんな話だったんですけどね。はい、で全然関係ないけどね、このその景色っていう話をしてたら、昔すごく好きだった歌を思い出しました。失われた風景っていう TMネットワークの歌がねすごく好きだったなって、年がバレる。でもね、そんなね今まで見たそういうもう一回見たいなっていう景色をね見れてすごく嬉しかったなっていうお話でした。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、今日はドラゴンボールの名言というか名台詞を2つ紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーではとある風景についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。なんか私こんな大人になってもね、なんかこうね恥ずかしいけれど、こう何かにこう純粋に感動するっていうことがねまだこうできる気持ちが残っているんだなと思ったら、私も捨てたもんじゃないなって、なんかこうね、なんか汚いせい、なんかこういろんな欲とかいろんなものにこうまみれた大人の世界をこういろいろ経験してね、心が汚れていってるんじゃないかななんて感じてたけれど、意外にこの純粋な感動するっていうね感性も少しは残ってたんだなと思ってね、ちょっと感動しました自分に。はい、見直すことができましたのでね、皆さんも、感動、純粋に感動することがねあったら、またメッセージなどで教えていただきたいと思います。番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のアドレスまで送ってくださいね。私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバーさなたで検索してみてください。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第95回目放送、ご機嫌いかが、これにて終了です。ここまでのお相手は、スタジオの入り口のタッチパネルが全然反応しなくてイライラしちゃうけどご機嫌直しちゃうな、真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。